YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、11月8日火曜日、第390回、87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、池場の摂取量は時期、家元、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋、インファームさんのご理解とご協力でありましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週末はですね、前回にゲスト参加願いました早稲田のね、カリスマ大学院生、吉田氏とその劇団三国の看板女優渡辺英子さんのね、旗揚げされました公演を早稲田祭にて、ありがたくね、嬉しく拝見してきたかと思えば、昨日は昨日とて、2008年ですね、私サンマンマンが屋上パフォーマンス10周年ファイナルライブでね、お世話になりました原宿クロコダイルにて、学芸府に、今度2月、ごめんなさい、11月29日火曜日にね、ゲストで、お越しになっていただく予定のピン芸人、吉川ひよこさんがね、ウクレレの大家、牧伸二師匠とね、舞台に立たれるということで、伺ってまいったわけなんですけども、いずれにしてもね、大変興味深くもありがたく、大いに勉強させていただくことができましてね、改めて芸と、芸能の世界の奥深さとかね、楽しさみたいなものを知らしめられた、そんなサンママンことキーボーイドと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、衣装さんから差し入れのドーナツをまずパクリ、肉まん食べては大好きなカイジを鑑賞しつつ、打ち合わせでは自ら串揚げを揚げてまた頑張りますといったことでね、頑張るのは大変結構ながら、気がつくとですね、揚げ物とか多くねといったことでですね、お酒だけでなく少々このところ体調管理とかがね、気がかりにして、再びお医者さんに気がちらつかないものでもない、そんな学芸府第2週目サブパーソナリティといえばこちゃん。
天音夏です。
大丈夫でしょうか。
あんま揚げ物食べてないですよ。
大丈夫ですか。
はい。
エビフライとか大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫なんでね。
昼ごはんはいくら食べてもいいんです、
うん、昼ごはんはいくら食べてもいいと、うん、それぞれに 食事の管理がありますからね、
はい、
なんとも私が特に申し上げる術もないんですけども、昼ごはんはなっちゃん的には油物全然 OK と。
OK じゃないですかね。
やっぱりね、一応私がほら耳にしているところによると、
はい、
ちょっとね、お医者さんに、はい、ご厄介になったりしたことがあるというのはね、
そうですね、
やっぱりこう、うん、なんて別に保護者でも何でもないんですけども気になるところじゃないですか。
はい、
あの裏若き乙女がね、でまた仕事仲間でもありますし、
はい、
大丈夫かしらとかね。
大丈夫です。
大丈夫かしら。
大丈夫です。あ、ね、でも最近本当飲みの回数が減ってるんで。
おお、そうなの。
その分今食欲が出てきてるかなっていうぐらい。
そうなんだ。
逆に多分いい傾向だと信じてます。
あなたのほら妹分のあくちゃんはあくちゃんでまたなんか開会病はどうとか言ってるし。
あ、ジンマシンが今ひどいらしいですね。
なんだろうね。何かやっぱりあるんだろうね。
疲れとかじゃないですかね。
だからそれを言うのさ、あなたもほら何だかんだやっぱり頑張りすぎちゃったりするから
、はい、
そういう意味でその頑張りすぎのあれが過度になって、
はい、
そういうことにならなければいいかなというふうな、ちょっとこう、
お
兄さん的には、
お兄さん的には
ちょっと自分で今若返っちゃいましたけど、おじさん的にはやっぱりそこが気がかりだなというお話ですよ。
でも、はい、すごい最近お仕事が自分のやりたいこと中心なので、結構楽しんでやってて、
そうなんだ、
別になんか忙しいけど楽しいから、だから多分食に行っちゃうんだなと。あ、
そう、だからそれを賄うためにね、
はい、
それだったらいいんだけど、
はい、
やっぱりほら気がつくとあちらの打ち合わせだこちらの打ち合わせだってブログで拝見してるとね、
はい、
だからもうやっぱりある種サラリーマンでもこの時期になると、
はい、
もうどうしても息苦しくて話せないみたいな時期になってくるから気をつけてねと言ったところには違いないんですけど、
はい、
じゃあ大丈夫ね。特に
大丈夫です。
体調とか問題ないですね、はい、さあそうなると今度はプライベートだけのみならず、
はい、
舞台にまた、はい、褒めさらにと、またメディア的なご活躍にということで、いろいろと近況を伺いたいんですけども、どんな感じでしょうか。
どんな感じなんですかね。
舞
台は今日この後来てくれてるそのゲストお二人とまた詳しくは宣伝させてもらうんですけど、
はいはい、
12月の10、11に新宿の方で舞台が ありまして、その稽古がやっと。
ちょっと話の途中だけどさ、
はい、
なんだかんだ言いながら、私、あなたに楽屋を参加していただきながら、
はい、
もう、どれぐらいなのかな、かれこれ1年になる、
来年でサブパーソナリティになって1年経ちます。
ということはまだ1年ならないのに、私、
は
い、6、7本とか聞いてないかな。そんなにならない ?5、6本か。
舞台ですか。
うん。
4本。
もっとやってるか、4本。
はい。
大したもんだな。
そうですか。
すごいボリュームじゃないですか、普通だって。それだけの、セリフ入れるだけでも大変だと思うし、それをこなすということだってすごいじゃないですか。実際にね、ミュージカルも拝見してるんだけども。
はい。
うん。ねえ、うん、すごいね。自分でもうんってうなずいちゃってるけど、ありがとうございます。
なんか気づいたら出てたっていうのが多いので。
ねえ、まあでもまあ本当に、はい、そういう意味じゃ余計にね、また蒸し返しちゃいますけど、体のこと、体調とかどうしても気になっちゃうんで、
はい、
無理のないように。そしてじゃあ、詳しい話はじゃあ本編の中で伺うということでよかったですか。
はい
ね、じゃあじっくり伺うというふうなことでね、
はい、
じゃあ素敵なゲストの方もお待ちかねのこととて、早速ね始めてまいりましょうか。いつもの3万万ことキーボー伊藤と、
あまねなつの
学大 FM!見事な、会議をディレクターの Q で始まりました学大 FM でございますけども、
はい、
ディレクター的には時折ディレクターがいなくなっちゃったりとかするんで、ちょどうしようかなと思っちゃって、お客さんだからそれ自由だろみたいなことには違いないんですけどね、
はい、
久しぶりでも今日はね、嬉しくもありがたい、お顔ぶれが拝見できるんで、学業的にも大変、やりやすいなと思われる向きには違いないんですけども、さあそんなこんなで、あれだね、なっちゃん的には、
はい、
あくちゃんと一緒にのお芝居じゃなくて、
はい、
今度は全然また違ったプロジェクト、
はい、前にもゲストで来てくれたときちゃんが主催で、
うん、はい、あ、ときちゃんブログ映ってたね、
はい、
はい、
あの子が主催の別の舞台に、
はいはい、で、あくちゃんあくちゃんで舞台抱えてるんだよね、
はい、が今月末に、
だからね、やっぱグローリー・サイルさんも含めて、
はい、
あなたのところの事務所のね、
はい、
いろんな方がお越しになったり、またそれぞれで舞台をこう抱えておいでだったり、で私もまたそれぞれでブログを拝見したりするんで、ごっちゃになってたりするんでその辺は失礼ないようにとは思っているんですけども、
はい、
今日お越しになる方は全く初めて、
全く初めての方
ですということですね、
はいはい、
だからまあそういった意味ではちょっと違った、またいつもと普段違ったね、
はい、
趣の放送ができるんではないかなというふうに思っていますけど、
はい、
何しろお名前が、
はい、
これはもう強力なお名前ですからね。
そうですね、最初来た時は最初、うん、お名前だけ聞いた時は、うん、まず性別を伺いましたね。
ああ、そうなんだ、やっぱそこありますよね。
彼女はって言われて、
うん、
うん、っていう、あ、女性の方なんですね、うんうんうん、みたいな感じでちょっと何度かときちゃんに確認しちゃいました、ね、失礼なんですけど、
それはもうだってあれですよ、
はい、
まあまあ、大隅隆さん男性の方はいいですよ、
はい、
女性の方はもうぶっちゃけ白井肉丸さん、
はい、
これ英語で言ったらホワイトストマックミートリングですからね
なんでそうするんですか。
いや今ちょっと思いついたんでこれ見事に言い当ててるなと思ってすごいじゃないですか。
すごいですよね。
ね、うん、まあ、だからそのどんなトークになりますか。オープニングね、
はい、
ご視聴いただいた方はどうぞ最後までその辺を楽しんでいただきながら、はい、お付き合いいただければというふうに思いますけどね。
可愛いらしい方なので。
はいはいはいはい、
はい、
まあまあそれにしてもですね、まずは本日のカッコ&ベールの紹介からいつものようにスタートしてもらいましょう。ちょっと硬いところになりますけどね、いつもいただいておりますのは海枝万里事務局さんから、日本は欧州危機がアジアに及ぼす影響に楽観的すぎるといったところでね、まあ社会情勢的にも、学歴的にはね、情報番組では違いありませんので、そんなことからスタートしてまいりましょうか。欧州危機に対して EU のユーロ圏17カ国は、包括策に、合意しましたが、果たしてこのまま危険は収束に向かうのでしょうか。私はまだアジアに対する資金の供給が今後、うん、細ってくる可能性があり、これはもはや新興国とは言えない韓国も事態は同じで深刻な問題が残っていると思います。韓国には97年のアジア危機に際して IMF 管理という最悪の事態になったことに対するトラウマがあり、この危機意識は相当なものです。翻って我が国は楽観的すぎて、日本はまだまだ 国内市場に未開拓の分野があるのですから、今一度国内に目を向け内需拡大の可能性について真剣に検討すべきでしょうということなんですよね。さあ、政治コメンテーターの阿久津さんに、解説していただきましょうか。
あまねです。
あまねですってなんだそれ。
今阿久津です。
あ、阿久津って言ったのか。あ、ごめんなさい、
言われたので、はい、ちょっと
訂正を。あ、失礼しました。なんかもう、はい、一連なんていうの、一心同体みたいな、こう三位一体みたいな感じな
んだ。たまに香りのその放送の時でも、うん、なっちゃんって言われされてるので。
だからね、コンフュージョンしちゃってんだよ。だってそれは言っちゃうんだけど、前田さんと西尾さんとあなたたちと間違いようがないからね、うん、そこはね、うんうん、やっぱりなんとなく2人似通うという、こう感じがあるのでね、
なんか嬉しいです。
いやいや、あ、そうですか、はい、逆にこだわりのある方はね、妹分だって別人格なんだから間違えるわ、間違えとして訂正してくださいよみたいな方がね、おいでかもしれませんけど、
一応コンビ組んでるんで、なんかその辺
は。ああ、そうです、本当に一心同体的なね。
そうですね、うん、
まあでもペリカンじゃないからね、そこはね。
そうですね、
はいはいはいはい、はこんばんは、どうぞようこそ。
こんばんは。
あ、どうもいらっしゃいませ。これはまたいろんなね。
あ、本当に来た、
本当に来た、ヤッホー、ヤッホー、噂してたのよ。うん、いや違ったけどね。どうもどうも、お疲れ様でございます。
お疲れ様です。
はい、ちょっと一言。
はい、エミッチョさんです。
エミッチョさんです。
はい、
エミッチョさんはどんな方でしたか。
どんな方。姉御肌の方です。
そうですか。
はい、
山本リンダ的な人じゃなかったっけ。
そんな感じの人でしたね。
今日もまたこのカラオケが楽しみになっちゃうからね。
そうですね、
まあまあそれはそれは置いといてですね、はい、エミチョさんにはまた何かご報告があるのかもしれませんからね、学芸的に、ね、はい、いろいろと伺ってまいりたいと思います、はい、続々美人が詰めかけてくる学大 FM ですん で、 ね、今聞いてる放送を聞いてらっしゃる方ももう今からでも間に合いますから、はい、どんどんとお越しになっていただけたらなというふうに思いますよ。ぜひぜひ。はいはい、そんなこんなですけどもね、まあ要するにその、はい、カエド万里事務局さん的にはいろんな社会情勢的にね、厳しい状況ではありますけども、やはりまあそれを乗り切っていかなきゃいけないなといった向きでね、日本はまだ産業的な部分とか、その地域性においてもね、まだまだその未開発の部分も未開拓の部分もあるわけですから、その辺に、まあ、いろいろその増税だの何だの言ってるだけじゃなくてね、内需拡大の可能性について真剣に検討することとかね、また節約とかね、そういったことから始めたらいかがでしょうかといったことではないかと思います。またそれぞれね、そういう社会的なについてご意見ご感想とありましたら、どんどんまた番組宛てお寄せいただければと思います。はい、続いて。
はい、伊藤さんお疲れ様です、はい、坂田光穂さん、
はいはい、
先日はラジオとその後の飲み会お世話になりました。いろいろとお話聞けて楽しかったし、なぜか僕のことを評価してくださって嬉しかったです、笑い、
はい、
またぜひお話もお仕事も一緒にできたらと思います、あ、舞台もしよかったら見に来てください。
はい、そうなんだ。だからさっきもね、冒頭で言ったけど、
はい、
そのコンフュージョンしちゃってるっていうのは、この坂田さんでもコンフュージョンしちゃってるわけで、彼はどっちの組だっけ。
みつほですか。
うん、みつほさん
どっちの組。
組っていうか、そのお芝居で言うと彼は
どっちの組。え、A チーム、
だ、あくちゃん側。
あ、じゃない方
です。
なっちゃん側。え、どえ
あくちゃん側のお芝居に出られ
た。ああ、そういう意味ですね。ごめんなさい。はい、香りと。
どういう意味だと思ったの。
あ、いや、なんか
特定の男性関係と女性関係だと
思った。違います
。そうじゃなくて。
違う、香りが出るのが
ダブル。そんなの聞こえるよね、なんかね。
違います。香りの舞台が。
私の彼よ、みたいな。そうじゃなくて。
全然タイプじゃないで
大丈夫。あ、ほら、そういうこと言うか、また。聞いてるとか、結構聞いてく
れてる。いや、聞いてないです
よ。みつほ君聞いてくれてるらしいからね。
マジですか。ごめん、みつほ。
怖いわ。
香り、私が勘違いしたのは、香りの、その出る舞台の A チームか B チームかっていう意味を
聞い
たのかなって思ったんですけど、香りが出る違うチームの方です。
ってことは、エミッチョさんは、香りちゃん側じゃなかったっけ。
エミッチョさん、
うん、
エミッチョさんはこっち側。
こっち
は
だから分かんないのよ、もう。どっちのブログも見てるし。
あ
ー、でもうそれ混乱しちゃってるんで、でたまに2人でピンクのアロハ、アラファじゃなくて何、この
アフロ
かぶってたりする、はい、するから余計わかんなくなっちゃうんだけど。
す
み
ません。
いやということだからね、みつほさんは、
はい、
この前、あくっちゃんの告知で、
そうですよ、
来てくれたんだよ ね、
はい、確か
と一緒にやるんだよね、
はい、
うんうんうん、でこれは、吉祥寺の会 スタジオですね。ですね、はい、そうなんだね。まあまあ、でも、リスナーの皆さんもね、私なんかも本当に、そういうアルツハイマーとかも来てますから、なかなか整理しづらい年齢にはなってきてるんですけども、はい、よく整理していただいてね、どちらの舞台に、掛け持ちでお出かけになっていただいても結構ですし、またそれはそれでね、お出かけになるときにどうぞお間違いのないように、楽しみつつお出かけになっていただければと思います。水野さん、すごく2回目の出演でしたけど、
そうですね。
相変わらずすごく、はい、なんていうのかな、すごく若々しくて、
多分1回目来た時が私が呼んだので、
う
ん、
そうだ、
余計にぐちゃぐちゃされたんだと
思う。そうなんだよね、で最初に来た時なんか金髪だったんじゃないかしら。
あ、そうです、そうです。
この前はね、黒いあの部屋でね。
あ、そうなんですか。
ちょっとおとなしめの感じだったんです。
染めたんです
ね。ちょっと大人になりましたみたいな感じだしね。
しないっすね。
しないっすね。そうですか。またそういうこと聞いてるってなか
った。いや、年下なんで、やっぱり
年下なんでな。はいはいはい。まあまあ、でもね、
ことにしときます
。はい、また坂田さん、いつでもね、お出かけになっていただければというふうに思いますし、お芝居の方もできる限りね、私も全てにおいてお約束できないんですけども、足を運ばせていただくように、したいと思います、はい。さあ、続きまして、これはインファームさん関係のご常連でございますけどね、皆様お元気にお過ごしでしょうかということでいただいておりますの、いけばな接種は時期、家元増野光春さん、先日の総流、作る流派の流ですね、80周年記念いけばな接種流展には多くのお客様にご来場いただき誠にありがとうございました。また11月3日には日本テレビ系秘密諜報員エリカ第5話にて福井家元と次期家元が生け花をお指導を担当させていただきました。また来る11月26日土曜日、お酒を飲みつつ生け花を楽しむ華道夜会、華道花ですね、ドア道、夜の会が食器や雑記などに自由に花を生けて楽しむイベントですと。いけばな未経験者の方、他流派の方、他の流派の方ですよね。そういった方まで様々な方が参加されますので、ぜひお気軽にご参加ください。時間の方が14時から19時。入場退場は自由。会場の方がデザインフェスタギャラリー、原宿イースト2階、キッチンスペース、をご利用 になるということで、これあまりね、広いところじゃない。私も伺ったんだけど、でもなかなか感じのいいところで、すごく小綺麗なところでおしゃれですよ。代官山だけにね、場所がね、代官山じゃなくて原宿か。費用の方が3000円プラス、お酒や食べ物の持ち込みが1000円程度ということでですね、詳しくはいけばな接種流公式ウェブまたはフェイスブックページにてご確認くださいと言ったことですね。あ、そうだ、はい、なっちゃんは一度接種流さん伺って、
はい、
レポートしてくれたんだったな。
そうですね。
あれ道やったっけか。
ちゃんとやってないです。
やってないよな、しなきゃダメだよな。
なので、うん、年末までバタバタしちゃうので、はいはい、来年改めて時間作ってもう一度行かせていただいて、それからちゃんとレポートしようかなと。
こっちの夜会はいいぞ、これ。
あ、そうなんです。
だって生け花の方は本当に生け花の、あなた修行というかお稽古に行ったような感じじゃん、はい、こっちも早速飲めるからね。飲みながら生けてんのお花。
やばい、
みんな。でしまいに生けるものがなくなっちゃったのか、もうなんか飽きちゃったのか知らないけど、携帯とか置いてなんかこうなんかもう生け花のあるだろ、剣山とかああいうんで、いや剣山に携帯は刺したりしないよ、もちろん。だけどその並べたりとか、でそんなこうなんかそういうちょっとこう、なんていうかな、アート的な、お花だけじゃなく関わらないアート的なものをブログの方でご紹介してたりとか、フェイスブックの方でご紹介したりするから、意外とこっちに行くのは面白いと思うよ。
ああ、それはちょっと気になりますね。
気になるところだね、
はい。
まあ、それはそれとして、またレポートの方もね、
はい、
後日改めてみっちりとお願いできればと思います。さあ続いて、
はい、はい、おはようございます。阿久津香織さん、
噂の、
はい、先日の放送もありがとうございました、うん、皆さんに誕生日を祝っていただけてとても幸せでした。
そうなんでね、
はい、来月のゲストですが、カラフルバードから赤峰クジャクさんとそのお友達をお呼びしたいのですが大丈夫でしょうか。
ほうほう、
体調にお気をつけてください、うん、また来月もよろしくお願いいたします。
赤峰クジャクってまた芸名そのものみたいな名前だけど、これどうですかね。
喧嘩っぽいですね。
カイトさんがにやかに笑いが起こってますけど、赤峰クジャクってすごすぎない。これ
すごいですよね。
あ、でもあ、言ってたらなんかユニットのあれじゃないの。
あ、でもなんか聞いたら、うん、そのカラフルバードってその色と鳥なんで、うん、名字に色が入って、
あ、そうそうそう、
鳥に名前があって、
くっちゃんがペリカンで黄色なんだよな。
そうです、そうです。
あの黄ばんだペリカン。
あ、そうです、黄ばんだペリカンですね。
でこの赤峰さんはリーダーだ。、は
い、リーダーさんだったと思いますよ。
あ、
くじで赤引いちゃったからリーダーになったって言ってました。
すごいね、これ赤峰さん来ちゃうかね、これ、はい、
来るみたいですね。
いやどうやって来るんだろう。なんかやっぱこのすごいこう頭にクジャクとかつけちゃって来るのかしら。
いやどうですかね、後ろに羽背負ってくるんじゃないですかね。
羽背負ってくるんだ、はい、それはそれなんかすごいな、なんかあパチンコのガロー見てるみたいな。そんななんだ。
わかんないです、私もちゃんとまだお会いしたことないので。
あ、そうなんだ、ね、まあまあそれはそれでね。、そういった意味ではまあこっちゃん全然問題ないんで、はい、そのおにぎやかしくお出かけになっていただければと思いますんで、はい、どうぞブッキングの方を、ね、スケジュール調整していただいて、おにぎやかにお出かけになっていただければと思いますよ。さあ続いてですけども、特にこの件について何かありますか、さっきのクジャクさんについて。
いや特に何も。
あなた知ってるんだ。
あ一応あのお友達です。
あ友達知ってるの、ね、はい、あそう、もうなんかいろんな方が来るからね、今日はね、今日はね、じゃあ、肉丸さんがいるし、クジャックは来るし、みたいな。
そうですね。
もう、大隅さんがいたって普通の方に見えてくるよ。
いや、普通が、はいはいはい、じゃないかもしれないです、
ね。かもしれないね、それはまあ放送を聞いてみるね。
そうですね。
そう、もう、エミチョさん、はい、エミチョさんも聞こえなくて、こうなっちゃうし。まあまあ、にぎやかにお送りしております、はい、学大 FM ですけどね。
はい、
あ、そうだ、エミちゃんさんはね、多分今日はね、はい、新橋の GG でライブがあるんで、もうすぐ。
あ、そうなんです
か。それの告知とか多分あると思うんでね、あとでじっくりまた伺ってまいりたいと思いますけどね。
そうですね、インタビューが楽しみ。
はいはい、さあ、そんなこんなで続いては、あ、これまたちょっとライブ関係のお話と、なっちゃん絡みの お話なんですけども、
はい、
キーボー様と池田彩子様へという形でいただいておりますのはシンガーソングライターゆうやさんから11月17日18日24日25の午後からならあいつでも OK ですよ。一応17日18日はライブ間近ですので、ごめんなさい、ライブ間近ですがだ、僕にとっては気分転換にもなるのであまり気にしないでくださいねと、12月までは回数が必要になるかと思いますのであまりスケジュール調節に考えすぎないでくださいといったことで、シンガーソングライターゆうや氏からなんですけども、
はい、
これ池田彩子様へってなってでしょ、
はい、
これ連名で私と彩ちゃんとこの両方に、ゆうや氏からメールをいただいてるんですよ、
は
い、それどういうことかというと、はい、もうあのチェックしていただいてるかあやちゃんから聞いてもらってるか分かりませんけど、
はい、
たまたまあやちゃんが前田ゆかりさんのピンチでここに入ってもらった時に、はい、ゆうや氏がゲストでいらしたのね、はい、でその時にいろいろと、まあ、放送の中でお話してて、まあ、僕の営業とかイベントに付き合ってもらったり、はい、こちらのインファームさんでちょっとしたライブとかできないだろうかという話をほらなっちゃんの前でもしてたじゃん。
そうですね、
うん、
はい、
でまだ実現しないんだけど、いやとにかくほらこのカラオケに入ったことで、
はい、
まあ、あのマイクもあるし、うん、で要するにそのゆうや氏とライブイベントだったりとかパーティー形式で何かやるのに、うん、まあ、来ていただいていろいろ相談に乗っていただくと、で彼は結局エンジニアチックな部分で、はい、ほらあなたもライブ見てるじゃん。
はい、行かせていただきました。
新宿のカレーの専門店のパペラさん、はい、そうだそうだ、あなた知ってんだ
よ、はい、
であの親父も知ってんだよね。
何のことですか。
とぼけんじゃないって
。いや私もバイオリニストの方がすごい良かったので。
あ、そうかそうか、
はい、はいはい、
もう最近あまりのやつもいろんな顔するからな。
そんなことないですよ、
はいはい、まあまあだからそういった意味で言うと、
はい、
あんな感じでここでもできないかなみたいな話を、うん、彼はほらプロデュース能力もあるし、
はい、
エンジニア的な才能もあるし、
はい、
でプレイヤーとしてもできるから、
はい、
非常にこうマルチな方だから、うん、そんな話をしてた時に、うん、あやちゃんなんかできないのって話をしたら、
はい、
いや、あやちゃんほら結局ね、オタクと一緒に、なんで今日さそんなしらっとしてんだよ今日。
え、私別にあやちゃんと何もやってないですよ。
ここで48とかなんかやったじゃんか。
やってないっすよ。
また
やってないです。
ちょっと
私歌ってはいってまし
たけど。今日誰か他に特別な人聞いてる放送。
いや聞いてないです。
なんか予想行きのトークだな今日。
違いますよ、あれですよ、歌ってはいましたけど、うん、踊ってるのはあやちゃんだけでした。私踊ってない。
あ、そうだっけ。
はい、
あ、そう、もしおふっといてもらいたいみたいな情報あったら先に言っといてね、俺もなんか
ちょっと混乱してる
から。なんか俺悪いことしてるみたいになったのも嫌だし。
いやいやいやいや、
そうだよね。そこはちょっと本当にお願いしたいんですけども。大丈夫ですか。
大丈夫です、
まあまあ、とにかくそんなことで、
はい、
あやちゃんに、まあ、お伺いしたら一緒になんかこうバンド的なね、
はい、
キーボードできるっていうから、うん、いいじゃんと、
うん、
いうことでじゃあスタジオ入ってみるかみたいな話で今ちょっとこの連名で、うん、それぞれやり取りさせてもらっているのはそういったいきさつなんですよ。ほう、
すごいですね。
すごいでしょ、
うん、
そこはだってカラフルバードとかに負けてらんないから。そう言ってみると。
私に言われても分かんないですよ。
あれでもあやちゃんもカラフルバードのメンバーじゃなかったんだっけ。
あ、彼女はあの緑の人です。
じゃあメンバーなんじゃんか。
はい、あ、でも私はカラフルバードではないので。
あと違うの。
私違いますよ、天音夏なんで。
だんだんちょっとなんか頭の中がこう、なんかざわざわ、ざわざわっとしてるん
だよね。カラフルバードには、うん、あの香りとか、
ざわざわ振ったんだから食いついてくれんかな、ちょっと。せっかくざわ、あなたの好きなざわざわ振ったんだから。
いや、もっと低音で言ってほしかったです。
そう
そう。あ、それいいっすね。
それいいっすね。はいはいはい。あ、そっちなんだね。
そっち。
なるほど、なるほど。はいはいはい。ちょっとほんとざわざわしちゃうんですけど。
いや、
よくよく整理しないとな。
いや、私は赤嶺クジャクさんとお友達ですけど、赤嶺クジャクさんとそんなに仲良くはないので、
う
ん、
もういいわもうもういいわもう。あとでちょっとあの図面とかなんかにこう書いて、ちょっと矢印でちょっと説明してくれるかな、はい、映画のあのキャラクター紹介みたいな。まあまあそんなことはね、まあ、はい、冗談も含めてですけども、要するにそんなこんなで、でもこれももともとはなっちゃんが持ってきてくれたご紹介のネットワークには違いないんで、はい、そういった意味ではもう間違いなくこれだけはもうあの感謝申し上げますんでね、ありがとう、
あ、
ありがとうと申し上げたいです、きっちりとね、はい、はい、そんなこんなで、そちらの方もまたご注目いただければと思いますけども、はい、続いて、
はい、伊藤さんへ、
はい、
早稲田吉田です、
うん、
昨日はお忙しい中、はい、劇団三国の公演にお越しいただきありがとうございました、はい、トラブルもなく無事終えられまして胸をなで下ろしております、
うん、
次は 本のプロジェクト、
本のプロジェクト、
本のプロジェクトですね、はい、来週再来週のご都合はいかがでしょうか、
はい、これはもう先ほど冒頭でご紹介しましたね、
はい、
週末にあの早稲田祭、
はい、
あなた行かれたことある？
ないです。
早稲田ですよ、
はい、
高田の馬場にある、
はい、
あの大学、私 何度か伺ったことあるんだけど、はい、なんだって
大学とかじゃなくて、
大学とか早稲田大学、はい、だからその秋口に学園祭やるわけですよ、
はい、
でその学園祭で結局その早稲田のカリスマ大学院生と言われてる吉田氏、
はい、
学芸府にも何回かご登場いただいてますけども、はい、でまあその方がプロデュースと言いましょうか、主座になって、
はい、
劇団三国を立ち上げて、看板女優の渡辺さんという方と、で脚本が、はい、それこそペリカンスキーさんという方が、ペリカンスキーって言うんですよ、
ペリカンスキー、
そうそうそう、その方が書いて、
はい、
ものを舞台にかけられたというのを、まあ、私は見てきたんですが、大変な人でもすごいんですよ、とにかく、はい、でまあ、舞台的にも、旗揚げだったんでね、何かちょっとバタバタした向きもあったようですけども、
はい、
それでもやはりこう冒頭で私が申し上げたように、なんていうのかな、そういうものを作っていくっていうの、エンターテインメントだったりとか、まあ、そういう芸事ですよね、芸術芸能みたいなものの、はい、なんていうんだろうな、なんとなくこう今でもそれは私も持ち合わせますけど、やっぱりどんどんとこう失われていくみたいなものをね、なんかこう蘇生させてくれたっていうか、蘇らせてくれたような気がして、いつもあんな新鮮な気持ちで何か芸に対するあれができたら素晴らしいんだって、あなた今ちょっと北村でおいでだけど、やっぱそういうの理解できるでしょ、あるよね、そういうのってね、
はい、あります。
特にお芝居やる人ってそういう感じなのかしら、新しいメンツとまたこうパッとこうあれして、ドーンとぶつけて、また3度か、今だから彼らは放心状態よ、終わったばっかりだから、
あ、なります
ね、ブログとかも拝見してもなんか、ね、祭りの後でね、なんか、あーみたいな感じらしいよ、
なりますね、
ね、これでまたやりたくなるんだよね、
そうですね、
あ、
次の日にはもうやりたくなっちゃいます、
そんなことなんだね、
はい、
まあ、だからそんなことで、まあ、早稲田の吉田氏のそういう講演を見てきたわけなんですけども、
はい、
その吉田氏と私とはまたその個人的にあの離婚式の寺石からのご紹介でね、まあ、これは学芸府つながりといえば学芸府つながりなんですけども、もともとはその離婚式の寺石からのご紹介ということで、うん、ちょっと今本をね、
はい、
違った形で書こうじゃないかということで、私が彼がいろいろ、まあ、そういった多彩な見識をお持ちなのと、はい、ネットワークをお持ちなんで、ちょっとそっちのプロジェクトも進めてるんですよ、本出しちゃうからまたこれでこれ歌だけ、もうこれでまた著作権、また著作権いいぜレコードの著作権いいぜと本で、とにかくそっちでどんどんと行かないとと言ったことでね、そこは、はい、もうなんか俺マスターにも印税の亡者みたいに言われてるからさ、まあ、それはそれ でも
あのこの間マスターと話してたんですけど、
はいはい、
ここですごい歌われるじゃないですか、
はいはいはい、
すごいなと思うんですけど、歌うのに100円入れるじゃないですか、
はいはいはい、
マイナスになってないですか？
あ、それはもう、それはその瞬間だけはマイナスですよ。それはその瞬間だけはマイナスですけど、その相対的な訴求効果を考えて歌ってるわけなんで。
なるほど。
あれはもうやっぱり違いますよ。まあまあそんなこんなでね、たくさんの人にも忘年会、はい、新年会にはもう持ってこいの別れた動画を見せたい、どんどんと歌っていただきたいなというふうに思いますけどね、
はい、
まあまあそれにしてもそんなこんなでね、いろんなつながりがある中で、
はい、
早稲田の吉田氏ね、また 学園の方にどんどんとお出かけになっていただければと思います。そんな吉田氏つながりで最後になります、伊藤さんへ渡辺英子さんから、昨日はわざわざ朝早くに関わらず来ていただけたと聞いて本当に嬉しかったです。カーテンコールで伊藤さんを発見しびっくりしました。未経験者ばかりの団体だったのでいろいろと荒が目立つ舞台だったと思いますが、温かく拍手していただいて本当にありがとうございました。よかったらまた私とゆかさんと吉田さんで遊びに行かせてください。4人で、お酒でも飲めたらななんて思っています。今後ともどうぞよろしくお願いしますということでね。だからこの渡辺英子さんが要するにヒロインっていうか、うん、まあ、あの舞台の主役級で、
はい、
あのなさって、で吉田氏が舞台監督みたいなことされたのかな、うん、で先ほどこちらにありましたゆかさん、ゆかペリカンスキーさん、ね、が脚本を書かれてというふうな形で、大学生の方たちをオーディションして、で一から舞台を立ち上げてなさった。これは今なっちゃんがねへーって言われてるけど、それはそれで僕は分からんから聞くんですけど、
はい、
ご苦労あるんでしょ。
ありますね。
ね、
うん、
で大学生の方たちはほとんどっていうか、だからその主役の、渡辺さんと、
はい、
あの座長の、うん、吉田氏と、
はい、
脚本家のゆかさんは、
はい、
経験者なわけである、うん、まあ、プロなわけですよ、うん、で学生さんオーディションからかけてやるっていうことになると、うん、本当に経験の方もおいでだけど、うん、全く素人から今回舞台初めてみたいな方もおいでだったんじゃないですか、
うん、だったんじゃないですかね、
うん、だとすると、うん、これじゃあだから聞いてじゃんそういうのってめちゃくちゃ大変だったりしない、
選ぶ側が
ってことですか。選んだりとか、それをまたその演出とかつけたりとか、
うん、大変だと思います。
で一本の舞台に仕上げちゃうんだもんね、
はい、
これは大変なことだよね、うん、ということは僕らは分かりませんけど、やっぱりやっただけでも意味とか価値があるということには違いないわけだ。
そうですね。
なるほどね、うん、ああそうかそうか。だってもし俺なんか絶対自分 あの3分ぐらいの歌詞の歌が頭に入らないのに、だって俺カラオケのモニター見ないと俺若にだって歌えないもんだって。
ダメじゃないですか。
ダメじゃないですかって言うなダメなんだよ。だから
でもライブの時は見てなくないですか
まあまあライブの時も見るね。
あ、見てるんですか。
見てます。歌詞とか見ないと思う。だからいや舞台の人は本当すごい。いやいや、えみちょさんとかは多分見ないんだと思うよきっとね、
うん、
うん。だけどもう私の場合はあの吉田拓郎方式だ撮ってるから、井上陽水とかだから古い体質の芸人なんでそれはもうしょうがないね。だから矢沢永吉も古いけどあの人は見ないけどね、
はい、
そうそうそうそう。だからまあまあまあそんなことは置いといて、
はい、
とにかくセリフだけでも大変じゃないですか。
そうですね。でも稽古して読み合わせてたら入ります、
ね、うん、ああそんなもんなんですかね、うん、はいはいはい。まあまあそれにしてもね、渡辺英子さんまた12月には舞台を控えておいでだということなんで、またこの学芸風宛てにねいつでもお出かけになっていただいたり、うん、またお酒も一緒にねこちらのイーファームさんでおいしくいただけたらというふうに思ったりします、うん、さあそれではですね本日の1曲目になりますけども、今日のゲストの方にちなんだ楽曲で、おかけするところなんですけども、特に、ご時世がないということなんでね、本日いよいよ、うん、本日はいよいよと言いましょうか、この週末12日土曜日にですね、
はい、
私と同期デビューのペーソさんというユニットが終わりなんですけども、
はい、
下北沢のラカーニャというところでですねライブがありまして、そのライブを最後に、ギターの岩田さんという方がね、私も長年にわたってお付き合いさせていただいたんで、もうそれこそ私同級デビューの方なんですよ、
うん、
でその方がまあ今回、社会復帰されると大変ですけどその普通の肩着に戻られるということで、
うん、
まあまあ、あの芸人といいましょうか、ギタリスト、ギターは弾いていかれるんでしょうけどね、うん、とにかくペーソさんを離れると、いうことで脱退されるということでね、そんなペーソさんと私との、まあ、お付き合いの関係性もありまして、懐かしいナンバーで聴いていただいた後にお待たせしておりますけども、ゲストのお二方をお招きしてですね番組の方を進めてまいりたいと思います。それではですね、私と同期デビューになりますペーソスさんのナンバーでね、懐かしいリスナーの方もおいでじゃないかと思いますけども、甘えたいという曲で聴いていただきまして、ゲストの方その後ご紹介してまいりましょう。それではペーソスさんで甘えたい。
ブイブイ言わせたい。 らり覗いたティーバッグ、男の視線を集めるの、そんな男に囲まれて甘えてみたいのよ。甘えたい、甘えたい、甘えさせてよね、あなた。そんな私のわがままを聞いてほしい。
はい、そんなこんなでね、聞いていただきました、本日の1曲目でございましたけどね、さあそれではですね、お待たせいたしました、本日の時事ネタに行きたいところですけども、その前にね、本日のゲストの方ここで呼び込まさせていただきましょう。天音夏さんからのご紹介、今度舞台をご一緒されると伺っておりますけどもね、大隅隆さんと白井肉丸さんです。ようこそ、
お邪魔します。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。お、肉丸さん。
はい、肉丸です。
ミートリングさん。
ミートボールですね。
あ、ミートボールか。
どっちかというと。
ボールね。
ミートボールね。
でもボールっていうよりはもう全然華奢でスマートじゃないですか。
そうなんですよね。名前だけですね。ハッタリかまして。
ハッタリかましちゃったんだ、はい。これはもちろん本名ですよね。
あ、もう本名。
なわけねえだろ。意外にしろ。
父親と母親が一生懸命考えて。
考えてね。はい、だったら本当それはもうあの役所の人も断るべきだよ。むしろね。
病気の親から
生まれた。結構喋るじゃないか。いけるじゃない、いけるじゃないか。いや
もうさっきは眠かった
んですよ。眠かったんだ。あ、そうですか。はいはい。まあまあ、あ、じゃあ、とりあえず、なっちゃんの方から、ね、
はい、
今回ご招待いただいた彼らたちについて、どんな感じでお越しになっていただいたってことになりましょうか。
今度、12月の舞台で共演する中から。
うんうん、12月の舞台。
はい。
はい、どちらで？
新宿で。
新宿の
V1 っていうところで。
V1、
はい。
12月何日かはもう決まってるんでしたっけ？
10日と11日です。
10日と11日。
はい。
間違ってないです。間違ってないね。
間違ってないです。
ないです。
ないです。
はいはいはい。で、はい、どうぞ、はい、詳細をお聞かせください。
あ、いいんですか？
どうぞ言っちゃってください
よ。あ、じゃあもう今ざっと言えば、はい、あのロシアンルーレットプロジェクト。
ロシアンルーレットプロジェクト、
はい、ほうほうっていうので、1527っていうタイトルの舞台で。
うん、難しそうだな。
いや、そうでも、
そうでもない、
まあ、あのほとんどこれはネタバレになっちゃうので深くストーリーは言えないんですけど、一、うん、つの箱の中に閉じ込められた5人の女と2人の男のっていうのと7つの罪のお話が絡んでる。
もうちょっと箱に閉じ込められたってだけで、いや俺兵所恐怖症だから
。あ大丈夫です。
大丈夫？
内容自体は大丈夫です。
見に行っても閉じ込めたりしない？
閉じ込めないです。
俺泣くよ俺。これいやいや本当だよ。
あ、でもホラーっていうよりはサスペンス要素があったり、ちょっとお笑いもあったり。
あ、そうなんだ、安心した。
あの家族愛だったり、はい、恋人だったりとか、
どうですか、
いろんなそういうキーパーソンがあって、まあそんな感じの話です。
舞台なわけですね。
舞台です。
でそれで、ね、はい、キャストとしてあの出てらっしゃると、
はい、
ということはプレイヤーの方、演者の方ですよね。
プレイヤーの方です。
はいはいはい、なるほど、ね、はい、いや学園的にはほらあなたのご紹介だと、それこそもう演出家の方とか、うん、プロデューサーの方、
はい、
でね、
はい、
脚本家の方、たくさんいろいろさまざまお越しだから、
はい、
で舞台に出られる、
はい、
まさしく演者の方と、
大隅くんはその演出助手、
う
ん、
お大隅、はい、やるじゃないか。
そうだったんですね。
ありがとうございます。
宮川大輔みたいな顔して。
初めて見ました。
ごめんなさい、まだ自己紹介もしてなかった
ね。
どうぞ、宮川大輔さんです。違う。
お願いします。
はいはいはいはい。大隅さんだ。
はい。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、大隅隆さん。大隅さんは、その舞台的には、もう、じゃあ、初めては初めてなんだよね。グローリーさんとかの関係性じゃ全然ないもんね。
はい、
はいはいはい。で、大隅さんはどっから来たの？
そうですね、まあこれは、うん、まあ、引くかもしれないですけど、はい、まあ、群馬県太田市からね、
うん、なんで引くの？
今日来ましたよね。
はいはい、
本当にはるばる頑張りましたよ。
頑張りましたか、
はい、
今日群馬から出てきたの？
群馬から来ました今日。
本当に？
今日です。
今日これから群馬に行く人がいるんだな。これからじゃないけど。
そこにね。
そうそう、明日、群馬にまさしく行かれる方が多いで
しょ。大田市に。
大田市に行かれるんだ。
あ、そうなんだ。
止めてあげなよ。ご実家に。
ご実家に。
うん。
俺、まあいいですけども。
いい。あなたもだから、カイトさんのとこ止めてもらえばいいんだよ。
あ、そうです。
うん。
こう稽古のために。
じゃあ俺らが決めることじゃないから。あ、奇遇っちゃね、なっちゃん奇遇なことがあるもんで。
すごいですね。
ねえ、うん、まさしく本当に今日、だってあなたお住まいなのは、東京都内とかそういうところじゃないの？
違います。
群馬に住まいしてて、で、東京の方に活動に来てんの？
そうなんです。
マジで？
マジです。
なんで？
もうだって、じゃあ帰んなきゃもう。
いや、まあ、全然、まあ、全然大丈夫
です。あ、そう。
はい、全然大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。
群馬って言ったらあなたはもう群馬だでしょ？
群馬ですよ、本当に。田んぼですよ、田んぼ。
すごいですね。
何にもないです。田んぼどうだなんて。
うちのカイドさん帰ってこれるかな。心配になっちゃったな。ついてかなくて大丈夫かな。
そうですね。
道に迷ったしね。
そうですね。
信号とかついてるよね。
信号ついてます、
ね。ついてるね。
それはついてる。
すごいですね。まあまあ今日はわざわざこの学園のためにご出演のためにお越しと。
そうです。
ありがたいですね。そうですか。はいはい。で、肉丸さん的には、
はい、
またそれが
あのカラフトとかそっちの方とかそういうことじゃなくて、
あではなくて、
うん、なんか今笑ってもらわないと俺どうしようかなと思ったんだけど、
まあ、当たり障りのない愛知県、
愛知県、あそうだ、はい、陸丸さん愛知県なんだ、だから俺そのお話したかったんだ、俺三重県だから、
あ隣ですね、
あ隣ですね、その通りなんですけど、学生時代結構愛知で、はい、過ごしたことがあったりとか、はいはい、あの栄の方を裏付いてたりとか、はい、で就職したのも私最初東京に来る前があの愛知県の大府っていうところだったんですよ、だもんだからその辺を伺いたかったんだけど、はいはい、愛知県どちら？
あの自分西尾市っていう本当パッとしないところ
の、西尾市美祭とかじゃなくて
西尾っていうあの岡崎とか、
岡崎寄りだと、特に大府だとか
岡崎のお隣で
刈谷とか
あの辺の高校に通ったりしてます
、うんうんうん、あそうですか、はい、なんかじゃあやっとかめなのなら、
やっとかめ言わない地域なんです、
言わない地域なんだ、
もっと言葉が汚い地域の人間なんで、
ああそうなんだ、そんなに卑下しなくていい
からもう本当何にも特色のない、
うん、あそうですか、
抹茶しか作ってないところ、
抹茶しか作ってないの、まあ、抹茶でも作っちゃ立派なもんですよ、なるほどね、ここだって何もねえんだから
ここあスバルがあります、
え何やる、
あの車スバル
スバルね、
車すごいじゃないですか、車作ってます、
日本のだってモータリゼーション産業を支えてるとこじゃないですか、
それ言ったら愛知もトヨタあるんで、
どこあるんだった
ら、そうなると
どこで張り合ってるんです
か、そうなってくると群馬はダメですね、
あ そ, うあそれ以上ないから
あ そ, それ以上ないから、
ちょっと、ね、名産対決しようかなと思って、
名産対決ね、
はいはいはい、
まあ、そんな情報いらないまあまあそんなお二方が今度一緒になってなっちゃんと一緒に舞台をされるということなんですけども、はい、お二方的にはそういったことになるとキャストの役柄みたいなこともやっぱちょっと詐称っていうか差し障りがあることになってくるかな、
うん、何歳とかそういうぐらいだったら
大丈夫だったら、ちょっとそれぞれにご紹介いただけますか、どんな感じで今進んでますか、リハーサルとかそれこそ自分の思い入れみたいなことになりました、
まだ実は立ち稽古自体も始まってなくて、この間やっと顔合わせで1回目の稽古があったので、多分
台本あげく肉丸はあの風邪ひいて初日稽古休んだので、うん、今日お二人と初対面、あまねさんとは前あったんですけど、
うん、
初対面の方とか台本自体持ってないので、さっきお話の説明聞いてて、あそういう話なのか、
なるほど、じゃあだってね、またそこからいろいろとお芝居だけじゃなくてまた恋が芽生えることもあるみたいな、見知らぬあなたと見知らぬあなたを
よくないですね、演劇
パンチでデートみたいな、
劇団の中の
全然聞いてねえ知らねえし、みたいな
恋愛とか本当もうクソくらいですね、
クソくらいなんだ、
クソくらい、
もう言われちゃってますし、そこは大隅さん、ね、男としてちょっと一つ、
いやマジ
お前もダメじゃん全然ダメじゃん
いやでもすごいその2回一応顔合わせっていう形が1回あってそこはそんなに集まらなかったんですけど、でこの間の立ち稽古があって、でその前にずっと肉丸さんってどんな女性なんだっていうのが、
ね、名前からしてね、
男性キャストたちがすっごい気にしてて、
はいはいはいはい、
見ぬ前からすごいもう恋焦がれてる的に、
はあはあはあ、わかるよ、なんとなく、
はあはあ、
名前聞くだけドキドキしちゃうやっぱり、
すごいなんか楽しかったですね、
そうなんだ、
すごいハードル上げられてるってことを聞いて、あの主催の時さんとか、めっちゃ稽古場行きづらいんですよね、
もしプロフィールとか見ると空手やってるっていうからね、こんなのも興味津々だよね、
もうただの趣味なので、
いやいや、まあそんなお二方、まあ、このお三人さんで舞台をなさるわけですけど、でもどんな感じの舞台になりそうなっていう印象とか、こうちょっとこうひらめきみたいな、楽しくなりそう、まあそれは楽しくなるなってみたいなことで言えなきゃしょうがないだろうけども、
楽しくさせてみせますよ、
お、そうそう、そういうことを期待を、
楽しくさせてみせますよ、
ね、
ちょいちょいネタを仕込んでるので、大隅くんが
この間の時、そうですね、
うん、どうしましたか、
いやちょっと真夏さんにも、うん、ちょっと無茶な要望を
突きつけられて
やってら
ほうほうほう、
あ芸人さんだって言うし、
はいはいはい、あの普通にセリフで、
う
ん、まあ多分大丈夫だよね、なんかセリフであのなんだっけ、
私の
なんか話を聞きなさいよっていうセリフがあるんですけど、うんうんうん、それを見た瞬間に大隅くんが、うん、ちょっと武田鉄矢風に言ってもらっていい、
なるほどねはい、じゃあ3219で
どうぞ私の話を聞けよ、
はい、マイク近かったです
ね。ちょっとザザザザ
ザ何言ってるのかよく分かんなかったです。あ、でもいけるじゃん。
はい、っていうことを
私に求めて、
はい。私に求めた
の。あ、そうなんですよ。
何すんの？うちのあまりに何するの？
すいません、そうなんですけど、おうおうおう、ちょっとどうしてもこのワードは使えるだろうと。
ほうほうほう。
これを夏さんがやったら絶対面白いだろう、
はい、おなるほど。あでも演出もそこはかとのこ担当してるからね、はい、ちょっと助演室みたいな感じ、はい、助演室みたいな、
はい、
うん、
でやった
でどうだったのやったのそれで、はい、3人式どうぞ。
いやちょっともう
女優としてはちょっとな、
はい、女優的には
ちょっと ご遠慮申し上げたい感じだよな。
そうですね、うんうん、でもその稽古場ではやったんですけど、
やったのか。
やっていただいて
やるもんだね、また
やったなんか違うよねっていう話になって、はい、
そうなんだ。それ全部すべてのリクエストに答えるってわけにいかないもんな。
そうですね、う
ん、ニコロさんだったらどうだったの。
え
できちゃう方
あのリクエスト断固拒否りますよ
やっぱそこら辺は
そんな自分がやっても面白くないことやりませんよ。
ああそうなんだ、なるほどね、残念でした。
そうなん
です、大隅くん、はい落ちた。
そうね、まあ要望出した時ものすごい顔で見られました、
ね、ああそうなんだ。
何言ってんだよみたいな。
でも話の途中ですけど、総合的にみんなで何かそういう一つのものを良くしていこうっていうことのね、何かと高みに向かうという志というか、そういうのは大事だと思うからね。どんどんとまたね、武田鉄矢のみならず浅野敦子さんとかいろいろやってくださいね。はいはい、まあ、私も知ってることしか言えませんので失礼。さあそんなお二方ですけども、さあ、今日の時事ネタというコンテンツがございまして、番組的にはね、まあ、お気軽にお付き合いいただければと思いますけど、私が10項目ぐらい読み上げますので、それについて気になったニュースソースについてね、それぞれにお答えいただければなというふうに思います。それではですね、東証、これ大証大阪の方の証券会社ですね、経営統合に合意、日本取引所グループに、参入というふうなことでしょうか。続きまして、ソウル全市で道路の放射線量調査へセシウム検出相次ぎということがございました。続きまして TPP 参加表明反対、国会議員の動き超党派で、続きまして消費増税法案化へ、消費増税ですね、それの法案化へ年内取りまとめに意欲、財務副大臣で、あと一方はですね、所得増税は25年間、復興関連法案成立へということがございました。続きまして国費無駄遣いや、不正経理系、経理が合計で4283億円と、会計検査院が指摘ということですよね。ですから増税だと言ってるのには関わらず、これ国費の無駄遣いが4283億円あるということですね。まあ、この辺は強調しておきたい部分でございますけども、続きましてイタリア国債また、最安値、ポルトガルスペインも急落ということでしたりとか、続いてはスポーツですね、テニスですか、これは錦織さん、世界ランキング24位、日本男子の最高位を更新ということですね。これは何ですか、あのニュースキャスターのあの方が今まで最高だったんでね、あの熱い人いるじゃないですか、なんかもね、はい、名前忘れましたけど
松岡修造、
そうありがとうございます。どこからもたくさん声が上がっておりますけどね皆さんに支えられ助けられながらの部学外学大 FM なんで、そんなことでご協力いただければと思います。続いては野球の方からですね、中日が日本シリーズ進出2年連続の10回目と、続いてこれは お歌の方ですね、ユーミンですね、松任谷由実さん紅白が内定と、あと千正さんもね出られるんじゃないかみたいなお話伺っておりますけども、復興応援歌で初ソロと、最後になりますけども、これは CX フジテレビの方ですね、大塚キャスターが白血病治療で予期せぬ病にかかられたというふうなことでね、私もあの目覚ましテレビっていう番組でお世話になったことあって、あの大塚さんにコメントいただいたりなんかしたことあったんで、例の屋上パフォーマンスね、
はい、
番組出していただいたことあったんで、非常にこう気になるところでございますけども、さあ、お手本というわけじゃないですけども、慣れたところでなっちゃん的にはいかが。
うん、どっちにしよう、
うん、
いつもの悩みますが、
はいはい、
中日が日本シリーズ進出、
お行きますか、
はいはい、
野球とかそのお好きでしたっけ。
大好きです。
大好きだ。広島どうだ。
広島ダメです。
広島ダメです。広島ダメですか。
広島でも今季は最初の方1位行ったりとか、
うんうん、はいはい、
すごい調子良かったのに、うん、鯉のぼりが降りた時期になったら、
あーどうしちゃうな。
でもたまに、
うん、うんうんうんうんうん。で来季はどうですか。
来季は頑張ってほしい、
頑張ってほしいなと、ね、広島県民としては応援したいところですけども、はい、
そうですね、
はいはい、そこで なんか中日的になんか特に応援している選手とかおいでだったりしますか。
いや、いないです。
いないんだ。なんで気になる。
いや、なんか野球ネタだと思って、
野球ネタだと思って
、はい、
あ、そうですか。
なんか2人が、
うん、
なんか、ね、無難なやつ、
無難なやつの方、うん、選んでこうかなと。
選んでこうかなと、うん、
はいはい、まあ、じゃあ別にネタはかぶっても、ネタと言いましょうか、ニュースソースはかぶっても構いませんので、じゃあ肉丸さんから、白井さんの方から。
自分全然テレビ見ないんで、
はいはい、
あ、こういうことが起きてるのか、
お
今
うんうんうん、
見てたんですけど、
うんうんうん、
あれですね、あの、うん、TPP
さん、あなたも愛知からいらしたわけじゃないよね。
愛 あ、今日は違います。
違うよね。いや、なんかそんなテレビないとかニュースか見たことないって言うと、ここはほら群馬から来たって言うから、みんなそんな遠方から来られてんだったら、それはニュースも伝わるまでに時間かかるかなと思ったりなんかして。
ああ、それもあるかもしれない
です。あるのかい。
なんか普段もアナログすぎて全然。
アナログすぎて。テレビはなかったりするんですか。
あるんですけど。
あるんだけど見ないんだ。
見ないですね。
そうなんだ。俺私もテレビここのとこずっともうなんですか、デジタルになってから見てませんけどね、大抵。ここに来てテレビでマスターと一緒にニュース洗ってるような状況なんで、そうですか。なぜそのアナログのこんなデジタルの時代にまたアナログ的な生活って言いましょうか、そういうのをしてらっしゃるんですか。
あ、別にいらない
なと思って。あ、そうなんだ。
なんか生活にこれといって必要なことってなくないかな、みたいな。
うん、あ、そうなんだ。
別に働、まあ、普段あのレストランだのなんか他の仕事なの、うん、働いたりするんですけど、うんうんうん、別に仕事
あとだんだん前から遠ざかって
あのちょっとハケたい病が出てき
た。ハケたい病出てきた。
仕事とかして、うん、普通に友達とか知り合いと喋って、うん、なんか半径5キロ圏内で大体賄えるなと思って。
もうそれはそれ様々ね、人それぞれの生き方だから。
なんかちょっと情報が多すぎて混乱するんで。
あ、そういう生き方もあると思いますよ、確かに。うん、私なんかどっちかというとそういうタイプなんで、もうテレビ本当にむしろ見ない方が本とか読めるし、うん、いろんな他の作業ができるから、むしろまあなきゃないでいいのかなというふうに今は思って、そういうふうに生活してますけどね。うん、あなたの場合もそんな感じなのかな。じゃあ、
まあ、見たら見たでなるほどって思うんですけど。
じゃあ今何が一番、それこそまあニュースソース、気になったニュースソースもあるんだけど、その他に自分が今やってて楽しいことでも結構ですよ。
やってて楽しいこと、
うんうん、まあ、お芝居には違いないんでしょうけど。
いや、そんなこともない、ね、
そうでもない
楽しいこと何
大丈夫このこと
この あんま大丈夫じゃない。
大丈夫ねえのかい。
あんま大丈夫
そうなんだ、うんうんうん、
楽しいことなんですかね。
うん、なんでしょう。
お散歩とかですか、
ね、お散歩なの。いい、極めて健康的だしスタンダードな趣味嗜好だったりしますね。
お散歩と昼寝ですね。
あ、結構ですね。おばさんかどっか主婦みたいな
隠居スタイルの。
可愛くないですか。可愛い可愛い、うん、可愛いと思うけどね。まあ、でも一応ラジオなんでちょっともうちょっと盛り上げて
させ
てい
ただきた
いなと思ったりなんかしますね。まあ、それはそれとしてですね。はい、じゃあ、まあ、大隅さん的にいかがでしょう。
この西堀さん、あの世界ランキング24位、
うん、
第1回この最高記録ということで、はい、これテニスじゃないですか、
うん、はい、
で俺中学生の時ちょっとテニス部だったんですけ
ど、
で、まあ、ソフトテニス、
はい、
で、あの、分かりますか、ゴムボール、
はいはい、ありますね、公式って硬いですもんね。
そうなんです
よ、はいはい、
で中学の時ソフトテニスで群馬、さっき言ったように、
うん、
周り田んぼです、
はい、
中学校、
うん、
テニスコートの周り田んぼだらけで、
はい、
群馬、
うん、
まあ、風が強いんですよ、
はい、
北からっ風で
も、はいはいはい、
ビュンビュン吹いてくるんですね。
赤城山かなんかからね。
あ、もうすごいんですよ、
からっ風となんか、はい、女房の強いのはなんかって言いますからね。
チャリも焦げないぐらいの風がすごいんですよ、本当に、
う
ん、
でテニスがどうした。
でソフトテニスやるじゃないですか、打った球が飛んでいかないんです、
田んぼだから。
周り田んぼで、いや風が強くて風を
遮る、田んぼじゃなくてテニスボールはずだねもんな、さすがにな、
はい、風を遮るものもないですし、
カイトさん群馬行き考えた方がいいよ、ね、
ちょ本当にシャレ
ネット
超えないですよ、打った球
が。あら大変だ、
試合になんねえぞこれっつって、
おれれれれ、
そんなあれなんで、うん、やっぱなんか公式やっときゃよかったなって思うんですよね。
思うんだ、
はい、
なるほどね、うん、でもまあ今はどうですか、テニスは。
今ですか、うん、今やってるアキレス腱切っちゃいます。
あ、切っちゃうね。でも多少はできたりするんですか。
あ、できます。
あ、そうですか、はい、でもどうでしょう、女性軍から見てテニスができる彼氏とかまたそういう男性ってのはどんな印象ですか。
どんな感じですか。
テニスに限らずスポーツができる男性は素敵だなって思いますよね。お、
来ましたよ、
はい、来ました、
はい、はい、来ました、
はい、来ました、
白井さん。
いや、男は体を動かせてなんぼですよね。
ほら来たやん、
来ました、大
杉君、君の時代は来たよ、
来ました。
うん、でもまあ田んぼでテニスだからアキレス腱切れちゃう、
アキレス腱切っちゃう
んで、切っちゃうしね、まあ気をつけながらスポーツの方も頑張っていただければというふうに思いますね。はい、そんなこんなで、まあ、ニュース的にはこの辺にさせていただきまして、続いて皆さんのですねプロフィールと次のコーナーでまた詳しくご紹介してまいりたいと思いますよ。 CM でこちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、03-3716-1951 1951ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーのお時間でありますけどね、本日はここでご出演のですねゲストの方について学芸的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ございましたら何なりとご指摘ください。それではまずは大隅隆さんから。平成2年3月23日生まれだね、の A 型と、
はい、
ね、一緒だ、私 A 型と一緒、よろしく
お願いします、
ね、はい、出身、もう
噂の
群馬県太田市、
はい、
世界に冠たる群馬県太田市、
そうです、
世界に羽ばたく群馬県太田市趣味テレビ映画鑑賞インターネット等、特技思い当たりませんってあるんだけど、はい、なんか2人とも随分ちょっとこうなんかこう覇気がないっていうか、ちょっと怠惰とは言わんけども、なんとなく思い当たるとか当たらないっていうことでもないと思うんだけども、まあそういうことなんですかね。あとちょっと詳しく聞いてみましょう、はい、続いてですね、お笑い系の事務所に、所属したいですねと。
あ、
で2年目なのか、経歴の方がね、経歴というか芸歴の方がね、
やっと2年目、
はい、やっと2年目で、養成所でもある月1回行われているライブとかにご参加中だと、
はい、
でお笑い系の事務所にできたら所属したいなといったところで、笑いとありますけども、はい、そしてもう一方、名前白井肉丸さん、はい、これはホニャペケ年の8月14日一応レディーですからね、伏せておいた方がよろしいんでしょう。お生まれの方、あ、生まれのそちら8月14日生まれの大型ということですな、
はい、
出身地の方が先ほど伺いましたけども愛知県、はい、趣味が空手と、特技はものづくり、何を作っちゃうんでしょうね、芸歴の方がカカフカカ企画というお笑い劇団で育った結果、コントやら何やらやりながら、今はサイコロジックという劇団の舞台に出たり、はけたり、衣装、小道具を作ったりしています。その他3月に芥川賞作家中村文則さんでよかったですか、
はい、
のスリ、カタカナでスリ、続いて悪と仮面のルールブックという作品を、原作に舞台をやりますと。サイバーサイコロジックという劇団サイトになんやかんや載ってます。何でもなんやかんや
なんか何言おうと思ったらなんか多くなっちゃったね、うやむやにしました
。はいはいはいはい、といったことですけども、まあ、それぞれにいかがでしょうか。はい、じゃあ男性の方がいこうかな、
はい、
はい、おすみさん的にはいかがですか。なんか訂正とか不対事項とかございました。
いや、ありません。
うん、本当にないんだな、
はい、もう本当に特技が本当にね、ないんですよね。
ないんだね。
でこう特技って、うん、そのどこからが特技なんですかって、うん、
逆に聞きたいぐらい。
そうなんですよ。
ほうほうほうほう、
自慢できること、
うん、特技自体がそもそも何ですかみたいな。
あ、そうなんですよ。特技って言われるとっていう、
うん、ということなんです。逆に言うと何でも任せたけど何でもできちゃうぜというふうにも受け止められちゃいますけども。
あー、そうなっちゃいますか。
うん、そうだと傲慢とか傲慢 とかっていうことになっちゃうんですけど、そういうことじゃなくて。
そういうことではなくて、
なくて本当にないんだ。
本当に。
お歌とかは。
あ、じゃあ歌もそんな
でもないんだ。
うまくないんですよね。
あ、
カラオケでもなんか80点ぐらいとか、
うんうん、上等じゃないですか。80点じゃん、上等じゃん。
8割いけたら
65点だったら中途半端だけど、今のお笑いだったらちょっと弱くね。今の
間違えましたね。
間違
え出方をちょっと間違え
た。ってことになっちゃう。お笑いもやっぱりそこそこみたいよ。
あ、
うん、そういう意味で特技がないっていうか、ちょっと何でもかんでもちょっとこう中途半端的な。
これからちょっと
勉強していくかなと。あなた、メガネが中途半端なんだ。もっとなんかでかくするならでかくするから、ほら、宮川さんみたいにでかくするとか、ちっちゃくするなったら、山ちゃんみたいにちっちゃくするとか、
そうい うのなったら。中くらいなんですね、これ。
そうじゃないかなと。あと、あとでな、芸団に関してはうちのマスターがもう、すごい堪能だから、いろいろと伺ってみていい。
あ、わかりました。
それでダメ出しだったりとか、ダメ出しだったってもらえるか。
リアルなやつですね。
そうそうそうそう。
リアルなやつですね。
そうそうそう。相対にいろいろと、あのプロフェッショナルな、いろいろとこう、あのアドバイスもらえると思うから。
あ、わかりました。
と思いますよ。はい、で、落ち込んで帰ればいいから。
あ、そうです。なんか泣くな、今日。
泣いても、
群馬帰って。
群馬帰って、田んぼへ沈んでしまう。
おかしいおかしい、彼らからおかしい。はい、そんな白井さん的には、はい、どうですか、訂正とかお二人事項とございますか。
訂正というか、自分がデータ出すときに間違っちゃったかもしれないんですけど、はいはい、3月にやる舞台がですね、うん、中村文則さんのスリと悪と仮面のルールっていう、うん、ルールブックじゃなくてルールですね、はいはい、っていう本を2冊を合わせて、うん、もう1個別の作品をうちの劇団で作るので、はいはい、ベースになってるのが、うんうん、はいはい、スリと悪と仮面のルールというのですよというくらいですけど、ね、
あの申し訳ないんですけど、でも随分ちょっとシリアスっぽかったりとか文学的な作品とお見受けするんですけど、そんなことないですか。
今回に限ってはですね、うんうん、今いつもはすごいシュールなわけのわからん推理物っていうバカミステリーってジャンルがあるんですけどなん、
バカミステリー、
バカミスっていうんですよ、 バカなミステリー、バカな推理物っていうのが推理小説で、そういうジャンルがあるんです
よ。バカっていうのはトレメンダスっていう意味のバカで、それともそのフリシフリシって
本当にバカだろそれみたいな、
あ、そうなんだ
そんなトリックあるわけねえだろみたいなのを毎回舞台でやってるんですけど、あのタバコの副流煙で人を殺すとか、だからあの人殺すの50年ぐらいかかってるんで、推理する側も50年ぐらい経っちゃうみたいな、
線香で腹切っちまいとか豆腐の角で頭でぶつけて死ねみたいな、
なんか本当そういうレベルですね。でなんでこの人死んだってジェットコースターで飛ばして骨が折れたとか、そういうことばっかりやってるんですけど、ちょっと主催とこの中村さんという作家さんのつながりとかなんかもろもろありまして、ちょっと今までうちの劇団でやったことないクソ真面目なことをやろうじゃないかって、うんうんうん、っていうことで3月にやらせていただきます。
なるほどなるほど、
下北沢で。
うん、なるほど、はい、なっちゃんでも大変失礼な、あの、もしなんか、もし言い方だけど、うん、やっぱり こういうお芝居の話になると真っ当だね、ちゃんとしてるね、やっぱりね、そこはね。
あんま喋らせない方がいいですよ。
いや、そんなことない、そんなことない。
芝居のことになると本当に
声もでもね、魅力的な声してんだわ。いやいや、声もなかなか魅力的な声ですよ。
いやいやいや、うん、
あの、まあまあその辺はちょっと後でもいいから番組
あ、あの、あれでもいいね。
うん、いや、なかなか本当魅力的な声してる、はい、声優とかでもね、淡々と語ったりなんかするとね、意外とこう面白 い、うん、あの、あれができるんじゃないかな。テレアだね、彼女はまたね。
いや、もう本当声のことができないんで舞台やってるんで。
そうなの。
もう昔声優の勉強してみたんですけど、うんうんうん、あ、向いてねえと思って一瞬でやめます
無理と思って。ああ、そうなんだ。その手袋みたいなの、なんかそのあのなんかキキキリンさんをなんか崇拝してるとかそういうんじゃなくて、
これはなんか今日着てる服がなんかあの
手袋だよね、それ。
親指を出す穴が開いてるだけの長袖、長袖なんですよ、これ。
トレーナーがあるんだ。
あるんですよ。
はい、っていうか俺はほら空着てやるっていうから、女だってなにね、ここ拳がさ、なんかあれだとあんまりすごいとちょっと男性がビビっちゃうんじゃないかなと思って隠してるのかなって。いやいや、そうでもないんだ。
いや、空手は本当あの健康維持のためにたまにやってるだけなので、
あの、それじゃあそのなんていうの、エクササイズみたいな感じなんだ。
いや、一応その
段とか持ってるの、段とか持ってる、
段は取ってないん
ですよ、黒帯とか、うんうん、
毎回あの試験のたんびに舞台の本番とかぶってずっと試験が受けられなくて、もう 6,7 年やってるんですけど。
大隅さん、しくじると声優間違うとパーン、裏剣が飛んでくるよ、裏剣が。
いやいや、もう本当にやらない
で
く
と
るしみたいな、
リアクションできない何マジでビビって
本当に痛くてリアクションできない、
やられたら犯罪になるそこまで彼女もしないだろ。
いや、空手は本当にただの趣味なので
。あ、でも合気道もなさるとか。
あれはもう友達がやってたんでちょっと混ぜてもらって
たけど。じゃ あの伺うんだけど、なぜそういうものやっぱり興味とか関心持たれたって、動機って何なんですか。
小学校の時にちょっとやってたのが、うん、漫画であの週刊少年ジャンプという雑誌を買ってて、うん、それで真島くんすっ飛ばすっていう柔術の漫画があったんですよ。で、柔術かっけーやりてえと思ったけど、それが、
うん、かっけ
ーそんなもんは周りにあるわけなくて、そんな道場がで、空手道場があったんでそこ通ってて、
あ、そうなんだ、
っていうその流れで、うん、ちょっとブランクあったんですけど、また始めてみたいな。
ね、でもさっきの男の子のそういう、まあ、理想像じゃないけどもお話聞いたら、やっぱり男は動けてなんぼでしょみたいなお話あったから、やっぱりそこはなんかそういうのね、こうちょっと大会系の彼だとか、そういうちょっとこう運動に堪能な彼の方がやっぱり、っていうか自分がお好きだから。
そうですね、ヒョロイよりは、
ヒョロイよりはね、なるほどね、はいはい、まあまあそんなお二人でございますけどもね。続いてのコーナーでは CM に続いてですね、そのお二人にいろいろと学園的な Q&A でお伺いしてまいりますのでね、どうぞ差し障りのないところで、お答えをいただければと思います。それでは CM でこちら、
具家具のことなら丸石丸石家具丸石家具丸石家具丸石家具
キモノユニークギター教室の時間でありますけどね、本日はゲストに大隅隆さん、白井肉丸さんをお迎えしているということで、楽屋からですね Q&A 形式でいろいろと伺ってまいりたいと思います。それではなっちゃんの方からよろしく。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、はい、さあどちらからでも。
じゃあ
大隅くんで。
はい、私から。本名大隅隆です、
はい、
でこんにちは。芸名が確かに隆
なんだ。
確かに
確かに
確かに隆です。
確かに隆、
はい、
あ、芸名あるんだね
一応。はい、
は
あ、
はあ、
つけま、つけま、
自分
で。確かに隆じゃないです。確かに隆です。
確かに隆、
確かに隆です。
それだけ印象薄いってことですか。
いや、まああの、うん、売れた時に、うん、あれ確かに隆じゃねみたいな、
うんうん、
何が、え、何がつって、あれ確かにたかしだよつって、
うんうん、
あ、知ってる、知り合い、いや違う、そうじゃなくて、うんうん、あれ確かにたかしじゃんみたいな、
うんうん、
友達みたいな、そういうやり取りが街で行われたら、
なるほど、
面白いな
って、面白いと思ってるわけね。
思ってるんです、うん、大して面白くねえか。
いやいやいや、
大して面白くないですか。
いやいやいや、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか、結構じゃないですか。それはだったあなたの名前がそうさせるわけだから、あなたの名前がそれこそね、ビートルズが出てきた時もあれは最初はみんな注射されたんだから、それもやっぱり名前が大きくなると、確かに高しい、あ、確かに高しいっていうことになるわけだから、そういう名前に していかれたらよろしいんじゃないですか。
そうですよね。
ね、
はい、
うん、イメージはどう思うか勝手だからさ、
はい、ね、
あなたがどう思うかね、受けるか受けないか、
受けるか受けないか、
それは別の話だから、それは別の話。うん、
はい、
まあでもあの芸名として確かに高橋さん、
はい、
ね、でも高橋さんっていっぱいいるからね。
そうなんです。
だとしたらインパクトとしては確かにつけてた方がいいかもしれない。
いいですよね。
あ、確かに、
あ、ありがとうございます。
うん、
はい、
どんどん行こう。
はい
、はい、そして
年齢21歳です。
はい、
どうすまい、世界に誇る群馬県太田市です。
うん、
はい、で日頃のお仕事は、
うん、
まあ、コンビニでアルバイトしてますね。
ほうほう、
はい、
なるほどね。はい、続いて、お嬢さんの方は。
はい、白井肉丸です。
うん、
年齢はなんかさっき伏せてもらったんで伏せとこうかな、うん、まあ27です。
あ、言っちゃって
る。あ、どうでもいいや。東京
なんかやりだな。
いやもう隠してもいいことないですよ。
あ、そうなんだ。はいはい、でもまあ全然若いですね。
なんだっけ、東京に住んでいるのと、
うんうん、
レストランでキッチンとかホールに出たりなんかもうやる、う
ん、
店のこと
出たり入ったりして
る。出たり入ったり、お店でやれること何でもやって、
なるほど、
うん、でたまに舞台をやっています。
なっちゃん休んだ時ここ手伝ってあげて。
あ、わかりました。
まあ冗談さっておいて聞きたいのだから、そこよ、肉丸さんのやっぱりネーミングの由来だよね。
もともと本名でやってたんですよ、舞台を、
はいはい、うんうん、
で劇団に入ってて、だいたいあのチラシとかに白井何それどこどこみたいな、
うん、
所属の名前が後ろに書かれるじゃないですか、
うんうん、
で劇団を辞めちゃうって、辞めるってなった時に、うん、その所属の名前取れちゃうと、どこそこの誰それですって言ってもなんかいまいち本名だと地味だなと。
お、でも肉丸ってちょっと思い切ったネーミングだよね。
だからもう名前だけで何この名前と思わせようっていうのと、 あとまあ自分がそんな女の子っぽい格好嫌いだし、
うん、
あんま女っぽい役をやらないんで、
うん、
もうなんかなんか性別も不明にしちゃえと思って。
うん、あ、そうなんだ。でも書いて面白いかも、インパクトとしてはね。
もともとのあだ名がで、ビーフジャーキーから来てジャーキーってあだ名があったんで、まあそれ使ったれと思って、肉って、
ね、ちゃんと由来があるんじゃないですか。
一応ある、あるにはある、ね、
なるほど、はいはい。そして、続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、いかがでしょう。確かにさ、
そうですね、
確かにありますかね。
感動とか感激ですよね、
うん、失敗でもあるし、
失敗、
うん、
思い出的な、
まあ、これからたくさんそういうのをね積み重ねていって、いい確かに高橋さんになられるんでしょうけども、
はい
はい、
あの俺最初はコンビでやってまして、
はいはい、
で相方がいらっしゃったんですけど、
うん、相方にいらっしゃったわけだよね。
もう
今みんなに突っ込まれてる。
まあ、今度は相方が、うん、まあポンコツでして、
ほうほう、
まあ、
なんでポンコツ の相方にいらっしゃいましてって言っちゃったかな。
もう他人ですもんこいつは、
うん、
そ
う
な
ん、
僕がもうポンコツでして、
うん、
でまあネタ合わせが大好きなんですよ、
うん、
すぐちょネタ合わせしよう、
うん、
ネタ合わせしよう
って
、で俺はそんなしたくないんですよね。
なっちゃんバカウケなんだよ。
これ前に聞いて、
おかしかったんだ、爆笑しちゃったんだ。
で俺そんなネタ合わせをしたくないんですよ俺は、うん、で俺もう 2,3 回やれば大体、
うん、できちゃうし、
はい、漫才なんですけど、うん、
片方ポンクスだから何回もやんなきゃダメなんだ、は
い、ダメなんですよ、うん、で覚えないんですよね、
覚えないんだ、
はい、うん、もう何回も言うんですよ、ネタ合わせしよう、うん、ネタ合わせしようっつって、うんうん、でもうやるんですよ、でライブ、うん、当日ですよ、うんうん、もう朝からネタ合わせしよう、うん、ネタ合わせしようってやって、うんうんうん、でもう舞台が始まります、お客さんも入ってますっつって、うんうんうん、どんどんどんどんその同期の芸人とかが出てくるわけですよね、うんうんうんうん、舞台で、で次俺今目の前で同期がやってる、うん、で俺たちが今控室で次俺たちの番っつって舞台袖でいたんですよ、うん、はいはい、たらここでもちょネタ合わせしよう、うん、ネタ合わせしようって言ってくるんですよ、うんうんうん、でもちょ、まあ分かったよっつってネタ合わせして、うん、で同期のやつが終わりましたっつって、はい、かけて、でまた電気パカパカ鳴って、うんうん、煽り始めて俺たちがパンって電気がついて、うん、はいどうもって行く時ですよ、うん、俺の相方が俺の手グンって引っ張って、はい、もう行く時ですよ、うん、で何っつったら一言、あ
やっぱりそう、
はい、いや
だ、まあ、あんたの話がトークがポンコツだよそれオチ丸見えじゃないそれ、
まあまあでもそれをなんかさしてくれるかなって、
あそうかそうか、でも俺が今の俺が悪かっただってまさしくそう、
そうな
ん、そんなありきたりのオチだと思えねえもんな。 それが現実にあったわけだ。
あったんですよ。
はあ、それはトーク的にはポンコツだけど、はい、リアルのあなたとしてはちょっと引くというか、
引く、
こいつと一緒にやってられないみたいな気持ちにはなっちゃうわな。
なっちゃったんです。
はあ、
これリアルです。
へえー、そうなんで、はい、今彼はどうしてんの。ずっとポンコツのまま。
ポンコツのまま。ポンコツのままです。
本当。じゃあそこはやっぱり頑張んなきゃ本人が、
はい、
ね、
はい、
でピンでやっておいでなんだ、
はい、
そうなんだ。
そうなんです。
ね、はい、何つばらんの今。
やらかしたなと。
やらかしたなと。
本日2回目だ。
いや、全然大丈夫。いや、大丈夫。全然問題ないから。でも本当にリアルにね、はい、あの今のはちょっと僕は潰しちゃったけど。いや、でも本当にびっくり、逆にびっくりだわ。
本当ですか。
うん。そんな方がいるんだなと。だとしたら、それをまあ、何時の、礎にしてたら、その相方の方に失礼だけど、やっぱり、確かに、高橋さんが。これがどんどん大きくなっていけば、あ、やっぱ俺みたいなポンコツじゃなくて、高橋大きくなったなと言ってもらえるように頑張れば、それでね、彼もまた、
そうですね。
ね、立派なポンコツとして生きていかれるんじゃないですか。
ポンコツとしてあいつは生きていくと思います。
はい、そんなことでよろしいですか。はい、はい、それでは、白石さん的にはいかがですか。
いや、今は、確かにさんの話を聞きながら、こう、なんか考えてたんですけど、全然浮かばなくて。うちの劇団の主催が、台本に書けば何でも出てくると思ってるのが、現在進行形で困ってるんですけど、衣装とか小道具とかを書けば、自分が作ると思ってる
んですよ。ドラえもんみたいな感じ
なんかもう出ねえよっていう、うん、もう出ねえよっていう、うん、見るからに平安貴族と分かる装束とかでパッて一行で書いてあるんですけど、うん、作れねえよと思いながら、うん、こう今ネットが発達してるんでね、こう調べると型紙とかもそれなりに手に入ったりするんで、うん、でやってみたらできちゃったりとかして、うん、どんどんできちゃうんでハードルが上がっていって、
あーそうなんだ、
で同時進行で役者もやるからもう時間足んねえよっていう、うんのを今うんって考えながら
やってんだ。いろいろご苦労は、やっぱり出る方は出るほどまたご苦労があってすんだね、そういうこともね、
うん、そう、
そのセリフを覚えだとかプレイだけじゃなくて、その小道具がどうしたこうしたとか、 そんなこともやっぱ終わりなんですね。
でもそっちの時間で追われてて、うん、セリフ入ってねえと、てめえなんでセリフ入ってねえんだ、うわーガーンみたいな感じになると、うん、あもうやめだろと
思って、なんでし投げ出すんだよって投げちゃダメ、投げちゃダメ、
結構本当にガン泣きしながらミシンかけたりします。もう嫌だ、うわー、
あーそういうのあるよね、
ありますよ、
確かにね。まあまあでもそういうのも含めての何か苦労があっての向こう側に何か達成感とか充足感だと思うんでね、また好きだということもやっぱりあって根ざしてやっておいでなんと。こっち大丈夫大丈夫、
もう大変、
ね、こっちはほらポンコツがついてポンコツと一緒にやってたんだから、
ポンコツと一緒にやってきました
から、ね、でもまだ若いですからね、21なんてもう、
うん、
全然ですよね、
全然
ですか、
うんね、自分21の時とかもう本当ゴミかすのようです
よ、ゴミかす
それも言い過ぎじゃない
なんでこんなにマイナーな子2人が来ちゃったんだまあまあまあね、そんなお二人ですけども、でも今度のお芝居はちょっとまあ人は違うぞといったところで、じゃあお二方の方から、それぞれに、じゃあなっちゃんの方から、
はい、最後にこれからご自身で何かやってみたいことや、うん、予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、まあお芝居のお話になるんですけども、はい、その辺は、まあ、なっちゃんがじゃあ告知改めてしていただくとして、はい、じゃあお二人にはそれぞれじゃ夢を伺っていきましょうかね、告知の方じゃあもう一度整理してもらっていいですか、なっちゃん。
はい、ロシアンルーレットプロジェクト12月10ちょっとすいません頭から、ロシアンルーレットプロジェクト1527で、 12月10日18時30分から、12月11日13時からと17時30分の全3回、うん、で、多分ちょっとまだ投資とかやってないんですけど、うん、一応、時間は90分ぐらいを予定してます、うん、で、料金は前売りは1500円で、当日だと1800円で、場所は V1 っていう新宿のお笑いハウスみたいなところで、すごい舞台もちっちゃいんですけど、その上に7人、違う、9人、最大9人乗って、てんやわんやしたり、あとはまあ、いろんな笑いあり、最初に言ったんですけど、笑いあり、シリアスあり、で、まあ、ちょっとした家族愛的なのがあったり、その恋人の事情的なものがあったり、いろいろ。
ネット情報はどこで聞くのが一番あれかな？
まあ、まだホームページができてないので、で、ブログもまだ制作中なので、
で、なちゃんとこで一生懸命アナウンスして、ね、
か、はい、か、この学 F のブログを書く頃には、
ぜひぜひそうしてください。
いや、頑張るので、
はい、ご覧になっていただいてね。
そちらの方で、はい。
はい、じゃあまあ、それぞれそんなことで、今回の舞台はまたね、そういった形で頑張っていただくわけですけども、さあ、その舞台のまた向こう側にですね、皆さんの輝かしい未来を待ってるわけですけども、それぞれに、まあ、大した、また、ちょっと、マイナス思考な夢とかになっちゃうかもしれませんけども、一応でもね、お若いお二人ですから、まあ、伺っておいて、うには越したことないと思うんで、そういった部分で言いますと、さあ、大隅さん的にいかが、
まあ、目標なんですけども、
はい。
まあ、先ほど言われた通りなんですけど、ファンの子を10人にしたいなと、それが目標です今の。
おファンの、ちなみに今何名？
今ゼロです。
ゼロなんだね、はい、それはそれでゼロからのスタートって言いますから、結構なんじゃないですか、
はい、
うん、で若干1名今日ファンになりますよ、手挙げますよ。あ、女の子って言ったのか。
あ、いや、じゃあ、そんなことです。ファンになっていただけるんですか。
まあ、だから今、でも女の子、女の子って言ったからね。
いや、違う、そうだ、女の子って言ってないです。ファンの子、うん、ファンの人を。
うん、なんでその向きになってるんなんでその必死なんだよ。いや、なるなるなるなる。
本当ですか。
なるなる。
すごい投げやり
になる。確かに、よろしくお願いします、本当に。
はいはいはい。もう、だって、もう、だって、ここにいる人たち、みんなも今日からファンですよ。
あ、ありがとうございます。
うん。
あ、確かに、高橋、よろしくお願いします。うん、本当に。
あ、誰に媚び売ってんだ誰に媚び売ってんだはいはい。まあでもそういった意味で言うとね、はい、そういう地道に地に足をつけて一歩一歩、はい、一人一人ファンを増やしていくっていうのは、これは大事なことだと思いますよ。うん。
なんで、それが今の目標です。
目標と夢でね。はい、で、育成はその夢ですよ、もっとその先は。もうそれを今もう、はい、もうそれが最大の夢だ。
今はそうです。で、もっと上になっちゃうと、
うん。あ、さっき言ってた、その確かに高橋って呼ばれるようにね。
なる。でもっと向こうは、うん、あのサンマのまんまに出る。
サンマのまんまに出る今のサンマって言ったからドキッとしたんだよ、ね、サンマさんのようになるっていうことじゃないんだよね。
なくてサンマの
じゃなくてって感じ
ださあれは、うん、もう偉大すぎます。
俺
あ、
うん、サンママンさんみたいになるっていうんじゃなくてね、眼中にも置いてないってことでしょ。
なります。
なんでだ、その武器にな
る。なりますよ。目標させていただきます。
お前がポンコツ。お前がポンコツ。
わかる。
大丈夫、わかった。
バイコです、バイコ。
わかった、わかった。はい、わかりました。
バイコです。
でもね、はいはい。まあそんな風にして着実にでもね、自分のそういった一歩一歩積み重ねていっていただければと思います。さあ、じゃあ最後になります。白井さん的にいかが。
最終的な目標はもうさっさと田舎に帰って隠居したいんですけれども。
なんでそんなに引きこもりがいたがるわけ。
あの犬でも飼ってなんか楽しく暮らしたいんですよ。
ああそうなんだ。
なんかもう、
はいはいはい、
だけどまあ目先の目標としては1年後、来年の7月に、うん、あの下北の駅前劇場でやらせてもらうんですけど、
う
ん、それがちょっとうちの劇団には、うん、ちょっと身の丈に合わない感じのデカさなので、うん、ちょっとそこになんかもっと適した力をつけたいなとか、うん、集客を上げたいなとかそういう感じで、うん、あ、もしかしたら今場所を言っちゃいけないのかもしれない、うんうんうん、オフレコだったのかもしれないので、うんうんうん、まあ、なんか適当にわーっとごまかしといて、うん、下北のどっかでやります。
大人
の事情で言っちゃいけないのさらっと言っちゃったのかもしれない、
うん、まあ、大丈夫だと思います。なんかあったら私がね、
なんかあったら、うん、白井さんが夢見てましたって言っといてください
。あ、そんなんですか。
ちょっと勘違いしちゃった。
はいはいはい。まあ、そんなこんなんでね、応対的には、でもまあ、間違いなくそういった部分で立派にね、夢も希望も終わりなわけですから、どんどん頑張っていただきたいというふうに思いますし、また学会的にも応援させていただきたいなというふうに思います。さあ、そんなことでね、お二人のインタビューは終わりましたところで、今度はお客様向けの のインタビューということですね。名物、学大名物、インタビュー、恐怖のインタビューのコーナーということでございますけどもね。さあ、早速でございますけども、今日はですね、入店の お客様にですね、お伺いしたいインタビューの内容といいますと、ゲストのですね、この白井肉丸さんが、なんとご趣味や空手ということでですね、今日のインタビューのテーマ、あなたがやっていた、あるいはやってみたかった格闘技、またその他、好みの、あなたのお好きなですね、記憶に残る格闘家といえば、どなたといったことでインタビューしてみてください。はい、なっちゃんの方が、じゃあ、お名前から伺ってください。
はい、お名前お願いします。はい、
確か伊藤です。
確か。
混ざりましたね。
あれ
だんだん、はい、だんだんコメントが冴えてきてるんだ。なんだか嫌だ、素人、素人だな。
やってたとか、そういう格闘技系とかってありますか？
格闘技あんまりない
ないですか？格闘技、
夜の格闘技はあります。
あ、結構それは そんな締めれば結構です。
じゃあお好きな格闘家さんとかいらっしゃいますか？
誰だろう。
まあやっぱり力道山世代ですもんね。なんつってもね、
まあ、地元の英雄で言うとジャイアント馬場。
ジャイアント馬場さん、あれ地元の英雄なんですか？
あれ新潟県の三条市です。
おお、そうだそうだね。あのジャイアンツからデビューしてプロレスになられた
っ
てい
う、ね。はい、ジャイアンツで風呂入って風呂場でこけて腰を痛めて、
はい、はいはい、それ巨人の星でもやってた情報ですね。
ピッチャー辞めて、はい、プロレスラーになりました。
はい、ご丁寧にありがとうございます。はい、そんな海津さんは本当に格闘家なんていうのは全然心いっあのもう瞬間も試みたこととかないですか？
あ、ないですね。
ないですね。はい、結構でした。ありがとうございます。いつも
ありがとうございました。
まあでも無事でよかったですよ、そういった意味で言うとね。はい、じゃあこちらのお嬢さんはなんかもう日々生活が格闘家みたいな感じですけども。さあ、そんなあなたは誰？
はい、こんばんは、えみちょです。
はい、どうぞインタビューしてください。はい、
以下同文。
なんで走るんですか？
はい、格闘家、なんかやってたとか、今やってるっていう格闘技とかありますか？
実は空手やってました。
ほら来た、ほら来たぞ。
でも小学校の時に、2年ちょっとやって、兄がやってたから私もやるって言ってやったんですけど、ちょっと合わないなって思って。
ということは、まあ、黒帯までには至らない？
いかないです。
ああ、そうですか、なるほど。今でもなんかやってらっしゃるそういうスポーツとかおありですか？
格闘技はやってないです。ベリーダンスやって
ます。ベリーダンス、あ、いいですね。そういったのはやっぱり女性はそっちの方がいいですよ。さあ、そしてそんなエミチョさんですけど、今日はお越しになっていただいたのはただ遊びにいらしただけじゃないでしょ？なんか告知とか終わりだったんじゃないですか？
あ、そうですね、
はい、
特にあ、あります。
あるんやないか。
では改めて告知お願いします。
はい、はい、ありがとうございます。あさって11月11日1111の日に、新橋 GG で、私がとてもお世話になっているミュージシャンのジェームズ・ワンさんという方がいるんですけど、ワンさんと1の日をかけてワンの部屋という徹子の部屋張りのイベント、うん、トーク&ライブショーがありまして、うんうん、そこでゲストで呼ばれているので、トーク&オリジナル即興の曲を1曲やります。
お、いいですね。この前の山本リンダバリにちょっと大弾けちゃう感じでしょうか？
弾けちゃう感じですね。
それとも歌い上げちゃう感じでしょうか？どっちかというと弾けちゃう感じ。
よくわかんないです。
よくわかんないんだ。あさっての話ですよ。まあでもライブだからね、そこは何が待ち受けてるか分かりませんのでね、はい、どうぞ。まあ、エビチャさんね、それこそブログの方を拝見すると、私いつも拝見したけどブログは全然更新されてないんだけど、
昨日久しぶりに更新
した。久しぶりすぎだろみたいな話、
はい、1ヶ月ぶりぐらいに更
新。エビチャさんのブログ どうなってんのかなみたいな、なんかアメーバじゃないけどいつも更新中なのかと思っちゃうぐらいなんですけど、そんなことないですね。
そうです、割とちゃんと書いてたんですけど、今あまりに忙しくて、はい、記録がうせて、
なんで今日はこんな怠惰なやつばっかりしてるの。まあ、それはさて、えみちょさんの公式ブログのお名前だけでも最後伺わせてよろしいですか？
はい、猫娘歌うたいというブログ、アメーバでやってますので、はい、ぜひそちら検索してください。えみちょって検索するともう出てくるようになりました。
はい、そんなえみちょさんでしたね。はい、またライブの方もどうぞ、興味と関心のある方どんどんと足を運んでいただければというふうに思いますよ。さあ、そんなこんなでね、本日の名物恐怖のインタビューのコーナーをとって CM についてエンディングです。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、 目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
第390回、87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあ、アマネスさん的にはいかがでございましょう。
はい
はい、
はい、コメントだよ、コメント。
はい、あ、分かってます、大丈夫です、元気です。
じゃあコメント、あなたの、 あの体調とか聞いてるわけじゃない、コメント。
はい、なんか今までこう舞台で共演する方とかゲストに呼んでたりするんですけど、うん、結構そこまで飲みに行ったり、うん、稽古を回数重ねてたりっていう中での、うん、なんかラジオでの会話なので、うん、ただ今回がその出会ってまだ2回目とか3回目とか、
うん、そういうことだったよね。
本当になんか新鮮、うん、なんか、あ、そうなんだっていう、もう全部の話が初めて聞くので、
はいはいはいはい、なるほどね。それはそれとまた違ったね、グローリースタイルプロモーションの皆さんは、はい、まあちょっとある種こういったあれは表現はどうか分かりません、手の内分かってるっていうか、
う、ね、
親しみがあったりするけども、今日は全くだからそういう意味じゃ、初めての組手みたいな感じだよね、舞踏的に言うとね。うん、だから私も非常に楽しかった、はい、そういう部分で言うとね。
なんかニクモルさんが、うんうん、すごいなんか最初に会った時のイメージのままで安心しました。
あ、そうですそういうのは逆に大事にしてもらいたいよね、はい、むしろ変わっていかないでね。はい、はい、そんなアーニャ白井さん的にはいかがで、ニクモルさん的にはいかがでございましょう。
いや、珍しい体験をさせてもらったので、うん、いや面白かったです。
でもね、とってもいい方、いい子だと思う彼女はね。ただやっぱシャイなのがやっぱちょっとたまに気づいたらたまに気づいたけど、女優としてはある意味大事なことかもしれないね、むしろね。
そうなんですかね。
だってね、
ありがとうございます、はい、
まただから貴重な経験っておっしゃってくださってるぐらいなんで、またその舞台の告知なりなんで、フラッと遊びに来るの結構なんで、
あ、ぜひぜひ、
いつでもね、
機会があれば
お
出かけ
になってください。
よろしくお願いします。
愛知つながりですから、
何しても。あ、そうですね、
ね、また愛知の話もしましょう。
愛知の話を、
はい、さあ、それでは今度は群馬つながりで、あちらですけどはい、対角線上にさあ、そんな、あ、確かにさんはどうでしょう。確かにさんになっちゃってますけど、確かに高橋さん的にいかがでしょう。
これリベンジできるチャンスありますか。
ないですね。
ないです。
いや、大丈夫、ありますよ、ありますよ。もうリベンジとかじゃない、今日全部いけてるって。
いけてますか。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫ですか。全然
もない、うん、俺帰ってなんか一つ ね、はい、あのギャグ潰しちゃったから申し訳ないなと思ってるぐらいで。
とんでもないです。
ね、まだいっぱい終わりなんでしょ、はい、あのネタとか。
全然あります
よ。全然ありますよ。
全然あります。
最後強気だね。
はい、
はい、はい、終わりがけになって強いタイプね。 なんか子供が遠く行ってからバカ野郎とかって感じ。はいはいはいはい。そう、全然いらしてくださいよ。
あ、本当ですか。
はい、
ありがとうございます。
はい、こちらこそ。でも一応ということは楽しんでいただけたということ
で。めちゃくちゃ楽しかったです。
そうですか。なんかやっぱおしゃべりとかね、お会いの方もトークはね、あのラジオとかやっぱ絶対またやってみたいでしょ、レギュラーとかでも。
めちゃくちゃやりたいです。
ね。ぜひまた。あと、うまくなっていらっしゃいます
か。わかりました。
見てあげて。冗談は冗談。シリアスな部分はシリアスな部分として、ね。とマスターに、マスターにいろいろとまたご教授いただけたらよろしいんじゃないかと思いますよ。本当にいろんなことよく知ってますから。
あ、はい。
はい、そんなこんなでですね。さあ、それでは、来週は11月15日火曜日になりますけども、放送の方第3週目担当、前田ゆかりさんのピンチヒッターにですね、池田彩子さんを予定しておりますけども、体調次第では前田さんのご参加もあるかもしれません。ゲストに関しては、未だ情報をいただいておりませんので、彩ちゃんのオリジナルコンテンツとについてのトークをさせていただくなど、いつものように楽しく愉快にお送りしてまいりますので、引き続きリスナーと関係者の皆さんには学F のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらで、ご意見ご感想等をどんどんとお寄せいただければと思います。それではライブご聴保守の皆さんとともにですね、番組の方を締めてまいりたいと思いますけども、海道ディレクターよろしいでしょうか。よろしくどうですか。また急終わりになりますけども、いつものご唱和のほどよろしくお願いいたします。さあ、それではエミチョさんもご一緒に、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんご一緒に来週のコールで元気に締めさせていただきたいと思います。よろしいですか。よろしいですか。
はい、
はい、
最後までちょっとまだ暗いぞ。
はい、
最後明るくいこう。
はい、
元気に。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
もう一つや、もう一つやっぱり。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。